ました。また音楽流せます。さあ、今日も始まりました。皆様の団地欲を満たすラジオ、オール団地日本です。パーソナリティは市街地住宅経営管理人、そしてイベント団地バー主催のケンチンと、
スイコリも黄砂にかすむこの季節、カポと
日本給水塔当主有志、
以上いつもの3人でお送りしていきます。オール団地日本は番組オフィシャルブログと連動しています。ラジオ片手にブログをご覧いただけるとより楽しんで聞くことができます。ぜひご覧ください。はい、そして本日は生放送ということで、はい、生放送第3回
久しぶりですね。
久しぶりに、はい、生放送バージョンということで、ツイキャスで、まあ、聞くことが今できるということで、ツイキャスの方にもバンバンツイートを書いていただきましたら、こちらの方でも拾っていきますので、はい、ぜひ書いてください。お願いいたします。ということで、オープニングでございます。はい、ゆうし君、団地どっか行ってますか？
団地ですか、はい、この間行ったのがですね、辻野さんの専門分野をちょっと犯して申し訳ないんですけど、市街地住宅。
おい市街地住宅に行ったのかい？
行きましたよ。しかも、もう一つ専門分野を犯すと、どっかの某、ね、モノレールの駅になる。
某モノレールの駅の
ずっとらしいんだよ。
まあ、姫路にあります。
はい、
あれ、どう忘れちゃった。
はい。
何とかアパート、何でしたっけ？
高尾だよ。
あ、それでした。高尾アパート。
あ、ずっとらしいんだよ。
行ってきました。
はい。はい、どうでした？
ね、3年ぶりぐらいに行ったんですけども、はい、道路が前に行った時は立体交差というか、なんかちょっとね、道路が目の前に撮ってるやつが邪魔で、邪魔よってのはまああれなんですけども、はい、ちょっと写真とか撮りにくいような感じの、まあ、地形やったんですけども、なんか道路がですね、だいぶ改造されて、道も広くなって、フラットになって、写真がすごく撮りやすい、
素晴らしい。見学しやすいように。
そうそうそうそう。で、まあ、やっぱり、モノレールの駅ってことで、その団地に関してあんまり興味ない人も結構こう来てはって、あそこのマンションがあってみると、いや、団地やねんけどとか思いながら、こう。心の中で訂正してましたけど、
いやいや、昭和40年代のマンションだったな。
いい意味で
言うね。いい、悪い意味でなんだよ。すいません。カボタンの方はどっか団地行かれました？
あ、もう僕はですね、はい、団地に思いを馳せながら、
はい、
ダンプラの準備を
お
仕事をしてます。
うわーす。
はい、早くついこりに行きたい。
はい。ついこりに行きたいカボさんなのでしたっていうこのね今日のワンコみたいな話で、はい、カボさんは団地に思いを馳せていったということで、はい、僕の方は、今日伊丹市の方に行って、まあ、はい、伊丹と天ヶ崎の辺をちょっと、まあ、はい、徘徊してたんですけど、
おじいちゃん、
はい、たまたま天保線っていう道がありまして、はい、尼崎から宝塚結んでる道なんですけど、それを、はい、実はね、そこの道、まあ、僕の中で結構団地街道なんですよ。はい、昔で言ったら、まあ、西向団地とかもそこから見えるような形で、
給水塔が、
はい、給水塔。で、あとその西向団地のちょっと北側にある、はい、市営住宅の給水塔、はい、かっこいい給水塔なんていうのとか、どこの市営住宅かちょっとわからないんですけど、
西向の北
側に市営住宅のなんか変な形の給水塔ない、向こう側沿いに。
向こう側、あとあれですね、尼崎市営。
そうです
ね。西小屋。
あ、そうそうそう。はい、それが右手に見えながら、左手に、尼崎市営、時友団地のスターハウス。見て、ね、そのまま南に下って、兵庫県営、水道高層住宅の、水取りを、見て、市街地住宅なしで、
まさに団地街道。
まさに、市街住宅ないなぁと思って、悲しい思いで、まぁ、ちょっと、団地を回ってたっていうか、まぁ、徘徊してた感じですというのが近況です。
はい。
はい。はい、という、いつもの3人で、本日もオール団地日本を始めていきます。よろしくお願いいたします。
日本列島中継と空気。
日本列島給水塔通信のコーナーです。このコーナーでは日本全国はもちろん世界中に散らばる給水塔について、給水塔人間ユーシー君による的確なコメントにて大衆へ給水塔文化を周知していきます。はい、本日の給水塔はどこですか、ユーシー君。
はい、今日は、貝塚市営脇浜住宅をご紹介いたします。この回、毎回始めるときにすごい不快な思いを感じ、漢字を読み上げるだけで笑いが起きるというのは何事ですか、これは。
いやいやいや、まあ
香ばしい、
香ばしいのかおかしいおかしい、何名前ですから、
オープニングトークでも尼崎市営と来ても貝塚市営と来ましたか。
ね、団地はいろんなところにありますからね。
まあ確かにね、
紹介していかないと。はい、ということで、脇浜住宅なんですけども、
はい、
給水塔のまず、形から見ていただきますけども、はい、こういった形で、いわゆる私の好きなとっくり型、
あ、とっくり型ですね、ですけど、まあ、とっくり型のちょっとくびれが少ない感じ
で、そうですね、で、まあ、ちょっと背も低そうな感じで、はい、ただ、まあ、皆さんの感想は正直、まあ、出してるのがですね、まあ、コンクリート打ちっぱなしの安藤忠雄っぽくもない打ちっぱなしので、まあ、正直、まあ、多分地味な、
まあ、うん、まあ、地味といえば
地味な給水塔という印象だと思う。まあ、確かにこれだけやったら地味なんですけれども、
これだけやったらって
ことは、これだけやったらね、はい、これ、反対側を見ていただくと、もう、どうやっていう。
あれ何これ、
いわゆる上に登るはしご、
まあ、はしごがついてるね。
普通は、
はしごなんかオール
下から上までズドーンと抜けてるという、
あ、
給水塔にはしごがくっついてるんですけど、普通やったら給水塔の途中からこうはしごがぴょっと上の方に、うんうんうん、要は水槽の一番上に水槽が乗ってるんで、そこを点検するためのはしごなんですけど、普通は給水塔の中を登っていって、最後上のタンクを真上から見るときだけのために、こう給水塔の途中くびれの部分ぐらいからはしごが出てるんですけれども、これは一番真下からはしごが外側について、
なるほど。このアトラクションは新しい。
これは新しいでしょ、これ。
これ上からこう、ストーンって落ちれるよね、上から下まで。
ん、なんか危ないやろ。いやいやいや、なんかね、この造形を見ててくださいよ。
ちょっとなんかベルトにガチャって引っ掛けるような。
ああ、安全帯をつけたら。
そんな危険じゃない、危険じゃない。いや、ほんまにでもね、これなかなかありそうでないんですよ。なんか、意外にちょっと反応薄かったような気がしたんですけど、ほんまに、いや、むしろ、
いや、ないと思いますよ。
この上のね、造形をね、この肩、はしごに合わせて、
まあ、
柵が、はしごの形に合わせて湾曲してたりとかですね、なかなかこう、
いや、なかなかこれ、いいですよ
ね。いいですよね、これ、うん。ありそうでない。
ありそうでない。
ありそうでない。しかも、ここは、うん、まあ、給水塔だけ紹介するのは何なので、まあ、あんまり知られてない団地だと思いますので、
正直、ごめんなさい、行ったことありません。
ですよね。まあ、ちょっと、いわゆる中層の団地がメインではあるんですけれども、こんな住宅もありますよってことで見ていただくと、
これ一戸建てじゃないですか、これ
一階建て平屋、簡易耐火造ってやつですね、いわゆる、
でもこれ入り口とか作っちゃってる感じがするね。
まあまあまあまあ、まあ、その辺はあまり触れずに
多分ブロックを積み重ねて
そういうやつですこういうとこね、なかなかこう趣のある団地でして、で結構古いんかなと思って、もうふとした昭和30年代前半ぐらいかなと思って、調べたら、まあ、結局ちょっと何年できたかって詳しいのは分からないんですけども、まあ、ちょっと調べてみたら、貝塚市営住宅設置条例っていう、
条例があります。条例。
この条例ができたのが昭和39年の3月25日。
あ、でもそれ以降
は、ね、でもそれ以降。
ってことは40年代、
多分40年代。
40年代その給水塔ないやろ。
ちょっと渋すぎますね。
まあ、なかなか渋い。ただちょっとまあ写真見た感じで天気悪かったので、もう一回また行きたいなというところでございます。
はい。はい、ということで、本日の、日本列島給水塔通信は、貝塚市営脇浜住宅。はい。
はい、
ということで、まあ本日もね、トリッキーな団地ありがとうございます。
いやいや、
はい。ということで、以上、日本列島給水塔通信のコーナーでした。市街地住宅探訪のコーナーです。このコーナーでは街に隠れる高段市街地住宅の魅力を世間に知らしめるコーナーです。
はい、
ということで、はい、はい、ツイキャス限定の、 ツイキャス限定の2回言ってしまいました。
はい、はいはい、あの前回間取りが分かりにくかったという。
あ、それは前回、前々回。あ、
前々回、
はい、前回からちょっと趣を変えさせていただきまして、この市街地住宅探訪のコーナーでは、私ケンチンのホームページであります、あの市街地住宅 KK の、写真に基づいて、進行を進めていくという、
はい、
はい、まあなんか皆様と一体となってこう写真を見ながらやっていきましょうという、そういうコーナーです。はいはい、ということで、まずちょっと市街地住宅 KK のホームページを、今ちょっと、ツイキャスをお聞きの皆様は見ていただきたいんですけど、オール団地日本ブログの左側の、バナーにあります、市街地住宅 KK という、ホームページをちょっと見ていただけますでしょうか。今、はい、ツイッターの方にも上がっている。上がっていますね。ツイッター日本にも上がっているリンクを辿っていただきましたら、市街住宅 KK っていうホームページが出てきます。そこの中の、団地写真っていう、ところの、リンクを押していただいて、その団地写真の中にあります、本日の団、ご紹介する団地は、市街地住宅、もちろん左側の市街地住宅の中にある、ハの行にあります、高段阪南団地でございます。
はいはい
はい、
阪南団地。
はい、阪南団地、今皆さん、今パーソナリティも、開けてますということで、はい、この高段阪南団地なんですけど、3期に分かれて作られている団地ということで、1号棟が、まあ壁のような1号棟というのがあって、あと奥に単身棟という2号棟が、はい、まあ、あったですけどね、建て替えられてしまった、はいはい、あとは、まあ、団地型住宅で形成されている団地です。まあ、昭和30年代に作られた団地なんですけど、結構ね、まあ、逆にこの阪南団地は市街地住宅かって言われたら、最近の県知事調べによると市街地住宅の区分に入るか入らんか微妙なラインっていう。
微妙なんですか。
はい、微妙です。市街地住宅の定義っていうのは基本的には、他の人が持ってる土地に対して1階が例えばテナントとかのビルを作ってあげて、上に載せる、公団の団地を載せるっていうのが、まあ、市街地住宅じゃないですか。
はいはい、そうですね。
阪南団地っていうのは基本高段の土地に作られてる団地なんですよ。だから見た目は市街地住宅チックなんですけど、実はちょっと違う。多分高段のテナントとして貸してる、要は1号棟って下にテナントついてるじゃないですか。はいはい、あれは高段が多分テナントとして貸してたんじゃないかなと、ちょっと想定として。
面開発、はい、
面開発の先駆けだと思う。うん、だからちょっと僕の市街住宅 KK の、サイトでも市街住宅の中に区分っていうとしては入ってるんですけど、ちょっと違うかなっていうのも最近思いながら、まあでも形としては完全に市街住宅なんで、まあ市街住宅の区分ということで本日は紹介していきます。まずは、1枚目の写真は、これはまあ、公園を撮ってるんですけど、はい、この公園、実はまあ、もうありきたりな団地の写真と言ってしまえばそうなんですけど、この遊具、もうレアなやつばっかりですから
ね。
くぐり壁もレアやし、左側にある。
プリみたいなやつ。
プリみたいなやつ。
向こうの滑り台、山が3つある
んです、はい。そうなんですよ、これ。これ、ジントギーで作られた。
すごい。
山、三連の山の滑り台があって、実は左側にも、なんか、山登りみたいな感じの。
ちょっと、こう岩が
ゴツゴツ。岩がゴツゴツしたのがあって、実はここかなりのパラダイスだったなっていうのは、後々気づいて、もう、はい、まあ、もちろん、パラダイス気づいた時にはもうなかったんですけどね。
この切り株の、なんか、じゃんけん台みたいな。
はい。これも熱いです。はい。まあ、一枚目、まあ、こんなの一個ずつ風が入ってたら、元が違うから、ね、はい。じゃあ次のページに行って、次のページは、写真をしてもらったらいけるんですけど、次のページが、これが、まあ、1号棟の裏側ですね。まあ、都心に近い便利な場所になります。ということで、はい、まあ、でも、駐車場もある。じゃあ次のページ行っていただきまして、次3ページ目ですね。これが1号棟です。
はい。
はい。はい、有名です。安倍の辻沿いに、もうドーンと、すごい壁のようにありまして、
長いですね。
長いです。はい。で、次のページ行っていただきまして、次のページ、これがまあ前景ですね。この前景がまあ長さを物語る。でも、この、実はこの写真でもすでにもう端っこの方切られてるんですけど、この奥のところが、だから5分の1ぐらい切られた状態で、もうこれがなってます。はい。で、次が5枚目の写真見てもらっていいですか。はい。ここからが、阪南団地の断面特集ということでね、連続で教えていただきたいんですけど、はい、断面で、はい、だんだん横に行って、まあ、この断面を見てね、分かることは、やっぱりね、この、市街住宅の横側についてる、クーラーの室外機っていうのはすごいアクセントになってるなっていうのがね、 わかりますね。
正しくもないんですね、これ。そう
そう、なんかこの配置のばらつき具合がいいですよね、
はい、いいですよね、これ。まあどんどん進んでくださいね、これはもうあの5枚ぐらい続いていきますね、はい、でもね、なんかこうクーラー置いているところと置いてないところで、この逆にね、上の辺に置いてあるところって、このクーラーの置き台ないところになんか無理やり増設した感があるなとか思ったりしますね、これ。はい、どんどんどんどん進んでいったら、断面特集、両括弧6番までいってもらっていいですか。
はい、10枚目の
写真、ね、はい、10枚目の写真、ここがもう切れてしまっているところですね。
あ、
はいはいはい、はい、切れてしまって、まあね、阪南賃貸住宅仮称って書いてあるのは、これもう建て替えが決まって、建て替えの団地の、入り口として切り取られましたという状況です。はいはいはい、建て替えのために切り取られたってまず意味がわからないっていうリスナーの方多いと思うんですけど、実はこの阪南団地かなりの間建て替えされずに置かれてまして、で建て替えができなかった理由、それはダンプカーが入れないからっていうことで、公団最終的苦肉の策として1号棟をぶった切りました
そう、横に道できましたもんね、
はい、道できたのは、1号棟を切ったからっていう。これはね、逆にすご右側に人の住んでる住棟をの端っこ切るっていうのは
ね、すごいですね、これ。
最初にして最後やと思うんですよ、このパターン。ダンプカーが入れないっていうので、建て替えできなかった団地は、新川団地とかもそうなんですけど、さすがに住棟切るとかいうことはやってませんからね。あっこの場合もなんか道を付け替えたとか、やったんで、住棟切ったのは阪南団地だけじゃないですか、ね。はい、じゃあ、次のページ、丸11に行っていただいても、これが切れちゃったところですね。はい、この UR 都市機構の U の横ぐらいまで本当はありました、はい、次のページ丸12、はい、これが切られた前面ですと、はい、この横の部分の、ね、断面が、ね、ある時すごい素晴らしかったっていう、ガス管とかが、ね、結構丸見えで見えたりしました。はい、じゃあ次丸13番に行っていただきまして、これ在りし日ですねこれ全部ある時の、はい、阪南団地1号棟。で次、丸14番。
はい、丸
これね、絶対、ね、反応すると思ったんですけどね、これね、手前を見てください。奥はもう後で、なんか解説し、勝手に入れてくださったらいいんですけど、これが阪南団地の単身者棟、2号棟です。はい、これがね、実は公団デザイン、なんかこの建築のコンテストがなんかあって、それで入賞した作品ということで、はい、僕実は阪南団地でかなり団地が好きになった初期に何回か行ってたんですけど、その頃はもう全部あって、その頃もっと写真撮っとけばよかったなと思ってすごい後悔するね。めっちゃかっこいいんですね、これ。なんかホワイトベースみたい、はい、すごい白いやつで、しかも窓も整然と 1K がたくさんついてたので、かっこいい銃刀でした。で奥の解説はまあよかったら、
奥の解説、
はい、奥の解説
てか、この球体ちょっとこの1枚だけなんですね。
1枚だけかもしれません、はい、はい、まあ、あったかもしれへんけど、なんかちょっと、まあ、とりあえず解説しといた方がいいかもしれない。まあ、
いわゆるボックス型の給水塔で、はい、大阪市内で高田の給水塔っていうね、
はい、
もう多分最後まで残ったのがこれぐらいですね、多分。
ああ、じゃあこれかなりレアやった。
そうですよ。
平成の時代、平成10何年前、多分。
そうですね、だから多分これが最後の生き残りやったんですけど、もうこれもないと。
はい、なくなりました。ゆうじ君が気づくちょっと前。
前です。
前。
残念ながら写真撮ってないです。
残念です。はい、じゃあ次、阪南団地の、丸15番。あ、これ2号棟の、前景ですね。
いいな、これ。
めっちゃかっこよかったんですよ。うんうん、はい、
このそう、窓の下の部分にちょっとこう、
アクセントがついてますね、
この。濃い色のね。
はい。多分タイルやったんじゃないのかなと思われますね。はい、では、次、阪南団地の丸16番に行っていただきまして、これも、はい、緑に包まれてるということで、周りにね、すごい緑がありました。一応ね、ここ屋上もあって、屋上、だから単身棟なんで、洗濯物は多分屋上に干すというスタイルだったんじゃないかなと思われます。で、次、阪南団地、丸17番、行ってもらって、これ、名盤です。単身棟には名盤がありましたと、はい、いうことで、これはよくぞ取っていたと。我ながら本当に。まだもう右も左も団地もわからない、我ながらよくやったこの単身者アパートの単の字がもう最高ですね。
口二つ
の単っていう字が熱いですね。はい、ね、丸18番もう最後に近づいてきましたけど、これね、これ逆側です。これ商店街側の、
はい、
窓なんですけど、これ多分廊下やったと思います。裏側なんで、
はいはい、
さっきのはあの銃刀側で、今度は廊下側ということで、
窓設置の僕としてはたまらん
いいですね。
これはね、だからさすがにその講談のなんかコンテストで、その設計をちゃんと考えて作られたなっていうのが分かる。しかも考えてその入賞作品っていうのがすごいよく分かります。
全部タイル張りっていうのがいいですよね。
またいいですね。で、丸19番に行っていただきまして、はい、すみません、実は出てきました。はい、はい、どうぞ解説
しない、はい、数少ない講談の中スイートだったんですよ、これが。これ元の色やったのかどうか、ちょっとそれも知りたいですけど、本当に今となっては。
でもね、この形でね、昭和30年代後半って結構レアな形
なんですよ。そうですね、ボックス型って40年代以降、特に講談があの中心に取り入れていく形なので、
だからもしかしたら試作型だったかもしれないという可能性も。
講談の中ではこの形は初期のものかもしれないですね。
はい、見れなくて残念ですのでね、はい、すみません、悲しませて申し訳ございませんということで、で阪南団地、20-20に行っていただいて、これも熱かったんですよ、これ壁、この駐車場にあった壁っていうこと
で、これなんでこんな高いか。
これはね、あのここ駐車場なんですけど、裏側に民家がたくさんあって、あ、多分その車の音がうるさいとかなんやかんやのこのやつで、
もう立派な壁に、
めちゃくちゃ立派ですよ。でこの立派な壁に、まあ、僕壁のボールの壁当てに最適ですねって書いてあるんですけど、ボール当てるなっていっぱい書いてましたから
ね。
これどう考えてもボール当てるでしょ。
俺も高度成長期とか子供であふれ返ってた頃はやりまくったでしょうね、多分。
多分ね、でもこれちょっとね、あの駐車場の入り口の近くやったんでね、相当危ないと思う。
あのテニスの壁打ちとかも
最高ですね。で僕が行った時はもうほとんど車とかも置かれてなかったんで、もうはっきり言ってね、10人ぐらいテニスの壁打ちできるぐらいの状態になりました。はい、阪南団地、丸21番、丸じゃないですね、もう丸なくなっちゃったんですよ。でもうこれ建て替え工事が始まってからの、団地で、この右側も建て替え工事が始まって給水塔も除去された後です。はい、はい、で22番行っていただきまして、で1号棟の裏手で、これは彼がまあ1号棟さっきの壁の裏手です。で23番に行っていただいて、実はこの中庭に銅像がありまして、もともとここは、大阪のなんか学校があった、大学があったということで、一大、はい、やったっけな、なんか、大学の跡地にまあ建てられたということで、この銅像どこ行ったんかな、花なち建てられた後にどっかにこれ置いてたらいいのになと思います。で、24番行っていただきまして、じゃんけん台ですね、これ。
あ、
はい、カラフルなじゃんけん台、これも結構最後の辺まで残ってました。で、25、結構いっぱいありますね、これ。僕20ぐらいで終わるかなと思ってますけど、これ僕作り直しますね。はい、25番が、カラフルな、じゃんけん台、別のパターンで、26番、阪南団地が見れるのもあと少しとなりましたということでね、1号と下から撮ってるんですけど、これを見て気づきました。これエアコン無理やり置いてる人もいますね。
あの、台ないところに
ですね、これ直置き、直置きって
危ないですね、これ。
これ落ちる可能性大ですね。
ちょっと風吹いたら、まあ一応でも固定してるんですよね、多分下。
まあ多分ね、はい、あ、見れるのもあと少しになりましたで、僕がこのホームページ作った時は書いてたんですけど、もうすいません、お亡くなりになりました、はい、ということで見れることはできません。で、次27に、行ってもらって、これが、一番最後のページとなりますということで、まあ、僕結構団地に出会っていろんな感銘を受けた団地あるんですけど、阪南団地って僕の中でも特別好きな団地、一番初めにこうグッと来た団地なんで、まあ初めに受けたのはこの団地。
それは27枚も紹介するわ。
はい、すいません、ちょっと長い思ったより長かった。はい、それの件に関しては非常に申し訳ないと思う。
いやいいですよ、そう、聞いてても私よかったです。
はい、そこか、市街住宅願望だと。
素晴らしい阪南団地でした。
はい。いやー、市街地住宅って本当奥深いですね。てんてんてんみたいな。はい、ということで以上、市街地住宅探訪のコーナーでした。
ハモちゃん。
カモちゃんの憂鬱のコーナーです。過去に放送した ADN の内容で誤りが判明したため、獣と講談キャラクターカモちゃんおよびリスナー様に懺悔するコーナーです。はい、ということで本日の 懺悔は何でしょうか、ゆうしん君。
はい。あ、加藤さんからそれは発表と言いますか。
はい。
はい。あ、よりによって生の時というとなんですけども。はい。前回のね、ダンプライの道で、僕はちょっと誤った発言をしてしまいまして、申し訳ありませんでした。具体的にはですね、ダンプラへの道の、フライヤー制作についての説明を行った際なんですけども、デザイン全般とディテールの、具体的なアイデア、まあ、それは重塗壁面だったり、ワイヤーフレーム、電線だったりなんですけども、それらを全部僕が考えて指示を出したという文脈で語ってしまいました。実際はそうではなくて、僕からは初期のミーティングで団地的に厚いディテールが欲しいといった、まあ、要望を出したりしただけでして、まあ、2人でいろんな話はしたんですけども、まあ、そこからディテールも含めて具体的なレベルでアイデアとデザインを出したのは河合和真君の方からでして、それは彼なりの団地への愛着点ですごくよく考えてくれて出てきたものなんですけども、まあ、それに対して僕は意見を言ったり要望を出したりして、そういうやり取りをしていく中でお互いに共通の認識を作り上げつつデザインを完成させていくといったプロセスが実際のところで、まあ、そう伝わるように僕は発言すべきでした。で、要は僕全部僕発信みたいに勢いで言ってしまったんですけども、で、まあ、今回河合和真君に対して不誠実な発言をしたこととリスナーの皆様に事実と異なる内容をお伝えしてしまったことを深くお詫び申し上げます。今後このようなことがないように真摯な態度で取り組んでまいりますので、どうか皆様温かい目で見守ってくださいますようお願いいたします。すみませんでした。
申し訳ございませんでした。
ありがとうございました。はい、調子に乗っちゃいました。
まあ、加藤さんだけじゃなくて、まあ僕や、まあ、ゆうしん君とかも、はい、ちょっと、こう、まあ、加藤さんにそういうような振りをするような形でちょっと話を持っていかけてしまったっていうので、はい、反省しなければいけないということで、はい、まあ、公共の、ね、電波に乗せて放送してますので、今後こういうことがないように気をつけていきます。申し訳ございません。はい、今後とも、まあ、ADN がいい放送であるように、まあ、向上、まあ、我々の技術、それから、まあ、考え方というところもちゃんと、ミーティングしながら向上させていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。はい、ということで、以上、かもちゃんの憂鬱のコーナーでした。